大学入試合格英語ゼミ英文法レクチャーブックディスクナンバー1第一章文の構造。
英文法を勉強する場合にまず文の構造というものを捉えなければダメなんですね。文というものはこの言語の単位と、つまりおしゃべりをしている単位というものは文なんです。文というものを単位にして我々はおしゃべりをすると。例えば雨だと言った場合にも、これは単語ではなくして文ですね。しかしながら文というものは大抵何々が何々するというふうな論理的な構造を持っているものを普通文と言います。そこで英文法を勉強する場合には文の構造というものをまずつかまなければ文法というものがわからない。文法というのは読んで字のごとく文の法則というものを研究するのが文法なんですね。ですから古い文法の勉強の仕方ではまず一番初めに単語を出して単語の種類がいくつあるかと、そしてその語を積み重ねていくと文ができるというふうな勉強を昔はしたもんです。ところが新しい言語学の理論に従って最近の文法の勉強はまず我々の話の単位であるところの文というものを、具体的なものを材料にしてそれを分析していって、どのようにして文が出来上がっているかと。そうすると我々が英文を作る場合、あるいは英文を解釈する場合にどのように文法が役に立つかということになります。そこで新しい文法の勉強の仕方ではまず文の構造というものから始めることになっております。そこでこの勉強の仕方、このテキストもです、第一章は文の構造ということになっているわけです。で、文の構造というとこれを5つに分けるということは、これはどこの高等学校でも教わっている通り、これは中学校でも教わってます。ところがですね、5つに分けると言ってもです、教科書では練習問題はできます。ところが英文解釈あるいは英作文という場合に、この5つの文型をうまく利用して英文が綴れるか、英文が解釈できるかというと、なかなかそうはいかないですね。ですからしっかりと文の構造というものを、この5つの文型の各々についてもっと詳しく勉強をしておかなければなりません。まずセクションの1には第二文型が出ております。第一文型はどうしたんだろうと思う人があるかもしれませんけれども、第一文型というのはいとも簡単で S×V という構造で、これに修飾語がつくから長くなるだけでしょう。ですからそれはご自分で勉強をしていただくことにしてですね、特徴として必要なものをここに並べて第二文型から取り扱うことにいたします。で、そこでセクション1に SVC 第二文型と書いてありまして、練習問題が出ております。第二文型というのはコンプリメント C コンプリメントですね、保護を伴う形式なんですが、この保護とは何であるかということを正しく理解していなければこの第二文型は分かりません。保護とは何であるかというと、第二文型の場合はですね、 SVC でしょ、主語 S ですね。この主語と同一物の名詞あるいは代名詞、もしくは主語の状態を説明する形容詞、これを保護というんです。保護というものは第二文型においては主語の状態を説明する名詞、代名詞、形容詞を申します。そうして保護を伴った場合の動詞を不完全自動詞とこう言うんです。これを逆に覚えて、保護とは不完全動詞の意味を補うもんだとこう覚えてしまうというと、保護とは何であるか、不完全自動詞とは何であるかということがわからなくなります。ということは動詞だけ出してこれが不完全動詞であるか完全動詞であるかということは言えないんですね。例えばこの括弧1の練習問題が出てます。それの1番の、このリンゴは酸っぱい味がするという時にです、 This apple、 これは答え書いてありますからいちいち言わなくてもいいんでしょうけれども、 tastes sour と tastes を入れると。ところが taste は味がするという意味で必ずしもですね、不完全ではない、コンプリメントなんか止まらなくてもよろしいと。ところがこの場合は sour という形容詞がコンプリメントとして、用いられているということは、どんな味がするかというと、その酸っぱい味がするんですけれども、リンゴが酸っぱいんです。したがって、This apple is sour と言って、is を入れてもいい。で、is を入れてもいいところをですね、味がするというときに taste を使って、この場合、不完全自動詞であるというわけは、sour という形容詞の保護を伴ったからですね。2番目も同じでありまして、These roses are sweet と言ってもいいところをですね、わざわざ smell という動詞を使っていい匂いがすると、こういうふうに言う。で、この場合の smell は完全動詞としても用いられるところを sweet という形容詞、これも主語の状態を説明するものですが、この形容詞が来たから不完全用法ということになりますね。そして第二文型と、こういうふうになるんです。で、以下皆同じですけれども、You tired today 顔をしているというときは、You look という、外から見て見えるという、これまた不完全、自動詞ということになっている。で、その次の4番の Well、これは形容詞ですが、これもまたコンプリメント。から5番目の Angry、これも形容詞のコンプリメントですね。で、6番の Leaves Red、これはターンを使う。ターンというのはもちろんこの自動詞として完全に使うことができます。しかしながら、この場合、red という形容詞が来てますから、赤くなるという意味で不完全自動詞になると。で、こういうふうにその7番も同じですけれども、いずれにしてみても、完全動詞としても用いられるもの、これがですね、コンプリメントを伴うと、第二文型の場合は主語の状態を説明するからです。不完全用法というと、これをしっかり頭に入れておかないというと、動詞だけ出して完全動詞か不完全動詞かということは言えないということをしっかり頭に入れて、この回答もありますし解説もありますから、よく読んでいただきたい。で、特にこの第二文型を取る動詞と括弧して書いてありますけども、この取るという意味はですね、これ英文法の英語で書いたもの、つまり外人の書いたものに take という動詞が使ってあって、で、それを直訳して第二文型を取る動詞って言うんですが、皆さんこの取るというと取り除くというように誤解をする。これは第二文型を用いる動詞とか、第二文型に用いる動詞と、こういう意味ですよ。例えば目的語を取る動詞なんていうと、目的語を伴う動詞というふうに解釈しなければいけないんですね。これは明治の人が直訳をして、それが連綿として今日に伝わっている悪訳の標本だと思いますけれども、第二文型に用いる動詞と、それには、味覚、味がするテイスト、それから収穫のスメル、感覚のフィール、視覚のルック、シーム、この他にアピアというのもありますけれども、これは次の問題に出ておりますから、あるいはサウンド、聞こえる、こういう動詞と形容詞の結びつき、これを特によく覚えておいていただきたい。それからこの第二文型に用いる動詞の特徴、これは B が代表ですけれども、その他に変化をする場合には、何々になるというと get、become、turn、come、go、grow、fall とプラス形容詞とあります。で、これ、get, become は一般的に用いられますけれども、turn, come, go, grow, fall は、それぞれ後に来る形容詞が決まっておりますから、これはイディオムとして、確実に覚えておかなければなりません。例えば赤くなるという時は turn red なんですからね。こういう時に、その turn の代わりに、他の come を使ってはいいかと、ダメですね。なるという意味になっても、これは使うことはできません。それから何々であるのままであるという時は、lie, keep, stand, remain に形容詞を使うと。で、こういうことを知っていたら、英文解釈の時も正しい英文解釈ができるわけですから、この第二文型のこの箇所のところはしっかり覚えておいていただきたい。次の第二の問題なんですが、これ保護の位置に不定詞を取る動詞と書いてありますが、これまた不定詞を伴う動詞という意味ですね。で、この場合はです、 動詞が決まっておりまして、例えばこの1番の He to have a car と車を持っているらしいというときは、この回答に appears もしくは seems と書いてあります。ね、ちょっと appear と seem の使い方は違いますね。appear というと、外部から見てです。どうも持っていると思うけどもそうでないかなというんですが、seems は、外部から見てもわからない。自分が心の中で話し手が持っていると思うなというんですけど、これはどっちでもいいんですけれども、he seems to have a car。で、この文型は、to have a car。で、その2番目の to be at home then。こういう不定詞をコンプリメントと保護と言います。で、ここに用いられる動詞というのはらしいとか、あるいは偶然何とかする、たまたま何とかするという happen to、 chance to、 それから結局何々であることがわかるという prove to、 turn out to というふうな動詞が決まってるんですね。ですからこのような動詞を用いるとこれ第二文型になるんだなということを覚えていただければいいんですが、さてよく問題になるのはこの、to have a car とか to be at home then とかという不定詞が何用法の不定詞であるかといって頭を悩ます人がいる。で、この解説のところにですね、解説のずっと下のところに3番目に上の例の不定詞 to be は共に名詞的用法と、こう大胆な断定が下してあります。ところがですね、 to be happy は幸福であること、 to be right は正しいということ全体が一語の名詞と等しい働きをしていると、これを誤解されると困るんで、じゃあ名詞で言い換えられるかというと、これは言い換えられないんです。名詞と等しい働きをしているから、これは名詞用法だとこう言うんですが、実はこれは定説がないんですよね。副詞用法だなんて言う人も出てくるんです。入学試験の場合にこういう問題を出して、これが何用法かと普通聞かないことになっておりますけれども、しかし、不定詞というものは、名詞用法、形容詞用法、副詞用法の3つがあるのに、この用法は何用法かと言われて、わからないなんてなんバカな話はない。そこで、私は、これを名詞用法だと思う。というのはどういうわけかというとですね、例えば、この1番の例について、この問題の括弧1ですよ。He seems to have a car の to have a car が名詞用法だというのは、seems の主語というのは、文法上は he であるに違いないけれども、意味の上から考えるというと、he プラス to have a car ですね。つまり、it seems that he has a car と、これと同じ意味になる。したがって、he プラス to have a car が seems の意味上の主語であるということはです。主語となるものは名詞なんです。ですから、この場合は、主格付き不定詞であって、seems の主語であると考えて、名詞用法と、こういう考えを私は持っておりまして、一個の名詞に等しい働きをしているというのは、名詞に置き換えたら使えるかという意味ではないんですよ。ね、こういう不定詞の用法というのは、入学試験にはあんまり出ませんけれども、しかし習っているときに非常に疑問に思いますから、これを私は、主格付き不定詞で名詞用法と、これ意味の上から考えての話です。で、第二文型を伴う動詞として、括弧の中に seem to, appear to, happen to, chance to と、prove to, turn out to と出ておりますから、これをしっかり覚えていただくと。今度は、セクション2の第四文型と。で、第三文型というのは、これは目的語を伴うだけで、まあ簡単ではないけれども、まあ、ここでは省いてありますが、第四文型で注意すべきこと。これは目的語を二つ取る動詞、つまり目的語を二つ伴う動詞ですね。二つということは、この括弧3のところをですね、次の各文の直接目的語、これは DO、Direct Object には実践を、間接目的語、IO というのは Indirect Object には、破線を、波線をかけと、こう書いてありますが、この間接目的語、直接目的語の区別というのはですね、大体前に来ているものが間接目的語で、後に来ているものが直接目的語なんです。なんで直接間接というかというと、例えばですね、この例、 My uncle gave me a watch. この a watch は、直接目的語である。ということは、give という動詞の直接の動作を受けるのは a watch なんです。を与えるという。give a watch なんです。a watch が直接に動作を受けるから直接目的語という。しからば me をなぜ間接目的語というかというと、実は me 自身が gave に関係するのではなくして、gave a watch、それの方向を示すのが me であって、a watch があって初めて me が生きるんですね。したがって間接に gave、動詞に関係すると。こういう意味でこれを間接目的語と言います。で、つまり、大体人間が多いですから、その順序は前に間接目的語が来て、後に直接目的語が来るわけなんですね。この1番から8番まで並んでおりますけれども、大体この人間語を表す方、この人間でなくたって5番目に、I gave the dog a bone。私は犬に骨をやったって、これは犬に骨をやったんで、犬を骨にやったんじゃないでしょ。だいたいにを嘘も方便でにという送り仮名を送ることができるものを間接目的語、をという送り仮名を送るものが直接目的語と、こういうふうに言ってますけれども、間接目的語の方が前であると。そこで、give, show, buy, ask などの動詞を受容動詞と呼び、次のような語順を取る、つまり語順になるということですが、この受容動詞というのは、ギブが代表なものですから、これ与える動詞というんですが、これは常に2個の目的語、つまり間接目的語と直接目的語を伴わなければ、聞いて不完全感を催すもの、こういう動詞を言うわけです。例えば、私はあげたよ、って誰に、何を、とまず何を聞くでしょうね。私はやったんだよ、と何をやったんだよ、誰にやったんだよ。しつこいなと言うけれども、その二つがなければ意味が完全でない。こういう動詞、これは第四文型に主に用いられる動詞です。ところがですね、buy とか ask とかという動詞は、必ずしもです。二つの目的がなくてもいいんですけれども、そこで問題はですね、これを書き直してみればいいわけなんです。この下のところにですね、次のように人と物を逆にして書き換えても意味は変わらないと。I'll give you my camera. I'll give my camera to you. これは to ですね。つまり間接目的語を直接目的語の後へ持ってくると to になる。He showed me his album. He showed his album to me って言って、この to を持って書き換えることのできる動詞というものは常に2個の目的語を伴わなければ不完全感を伴う動詞なんです。ところがです。Father bought me a book. お父さんが私に本を買ってくださったという時にです。Father bought a book for me って言って for が入る。どういうわけかと。Mother made me lunch. お母さんが私にお昼の弁当を作ってくれたと。Mother made lunch for me ってことは for になる。どういうわけかというとですね、buy とか make とかというのは必ずしも2個の目的語を必要としない。ここに間接目的語として入っているものは何を表すかというと、利害関係を表すために入れたもんなんです。私のためにわざわざ作ってくれた。利害予覚という名前がありますけども、まあ害の場合もあるんですが、大抵いい場合ですけどもね。で、こういう常に2個の動詞を伴わなくてもいい動詞を、こういうふうに利害を表すために間接目的語として用いた場合、これは for でもって書き換えるんです。それからもう一つ、この下の枠のところに前置詞 to を取る動詞、前置詞 for を取る動詞、前置詞 of を取る動詞と書いてありますけれども、この前置詞 of を伴うのは ask なんですね。これは he asked me a question っていう時に he asked a question of me って言って必ず of になる。したがって暗記の仕方から言うとですね、大抵は to を取ると。ところが、for を取る動詞、これはどんな動詞かと。つまり、2個の目的語を必ずしも必要としない動詞だと。で、ask は of だと。こう覚えときゃいいわけでしょ。カッコ4の練習問題は、今申しました、to、for、例えば、of と。こういったようなものを使って、 間接目的語の位置にあるものをですね、直接目的語の後へ持っていく練習問題なんです。例えば1番は Our uncle told us an amusing story。 この tell という動詞は2個の目的語を伴わないと不完全感を抱きます。したがって to us と1番は書き換えてあります。ところが2番目の Who made you such a beautiful dress という場合は、必ずしも make は2個の目的語を必要としないから for you というふうに書き換えてあると。それから6番の ask はもちろん May I ask a favor of you と言って ask of が来ます。この6番は May I ask you a favor というのはですね、あなたに一つ頼みたいことがあるのですが、一つ頼まれてくれませんかという意味に使いますよ。今度は SVOC という第五文型のお話をいたしますが、この第五文型と他の文型との区別と、こういう練習問題がここに出ておりますが、第五文型というのは目的語の説明をする補語、つまり名詞、代名詞、形容詞を伴うと。一番のところ見てください。A. The teacher called her name. 先生が彼女の名前を呼びましたというときは、her name は、これは第三文型の目的語ですね。彼女の名前を呼んだんです。ところが、The teacher called her ゆきこちゃんと。その先生は、彼女をゆきこちゃんと呼んだというんですが、この her とゆきこちゃんの関係はですね、これイコールですね。で、目的語は、目的格保護に対して意味上の主語となるという重要なことを忘れては困る。彼女がゆきこちゃんであるということですね。2番目の絵をご覧になっても He will make his son a pilot. 彼は息子をパイロットにするだろうと。息子をパイロットにするだろうと。B は He will make his son a model plane. 彼は息子にモデルプレーンを作ってやるだろうと。模型の飛行機を作ってやるだろう。上の場合、his son と our pilot の関係はですね、息子がパイロットになるんです。これイコールの関係になる。したがって第五文型です。ところが B は、息子と our model plane、模型飛行機とはイコールじゃないですね。息子のために、模型飛行機を作ってやるだろうというんです。これは第四文型になる。したがって重要なることは、目的語は、目的格保護に対して意味上の主語となる、何々が何々である、何々するという関係になるということをくれぐれも忘れないようにしていただきたい。3番4番についても同じです。 A. I found an easy book というと、優しい本をめっけたんです。第三文型です。ところが I found the book easy、 その本が優しいのに気がついたんです。 The book is easy なんですね。したがってこれを他の英語で書き換えれば、I found that the book was easy と書いても同じことですね。で、このように第五文型の特徴は、目的語が目的格保護に対して意味上の主語となるということなんで、これはくれぐれも忘れては困ることですね。したがって6番ご覧になるというと、その練習問題のためにいろいろ動詞が挙げてあります。例えば1番で、私たちはその本が難しいことが分かったと日本語で言うでしょ。その本が難しいことが分かった。ところが英語ではその本を難しく見出したなんてことを言うんですね。したがって We found the book difficult というのが答えになる。大変この練習問題よくできてますよ。そうするとここに用いられる動詞とこの日本語の訳ね、これをよく覚えることです。2、つまらない講義で眠くなった。The dull lecture made me sleepy。この made も不完全、多動詞と。これすべてですね、第五文型に用いる動詞を不完全多動詞というんですね。で、これまた第五文型に用いられた場合に限って不完全多動詞というんですが、made me sleepy。よく刺激の動詞だなんて教わった人がいるでしょうけれども、それでいいんですが、私を眠くさせたとこう言うんですね。で、3番目の部屋を暖かくしておけって keep the room warm という、 これみんなです。部屋を暖かく保て、なんていうふうな訳をする。これまずいですよ。このキープという動詞、非常に訳しにくい動詞でありまして、辞書を引くと保つって書いてあるけれども、ね、部屋を暖かく保てなんていうことはないでしょ。最近のこの英文和訳ですね、この入学試験に英文和訳が出ますけれども、訳をするときはこれ日本語になってないとまずいですね。明治の時代のように直訳をして How do you do? いかに何時はなしなすかなんていうふうな訳をしたんじゃおかしいと、日本語にならなきゃいけませんので、そういう意味でこの練習問題をおやりになると大変この問題よくできてるね。例えば4番、僕は昨日散髪してもらった。さあこれちょっと難しいですが、わかりますか？I had my hair cut yesterday という、このハブは刺激のハブと言いますが、その目的語の my hair がですね、髪が、カットは過去分詞ですよ。これ原型じゃありませんよ。私の髪が床屋さんによって刈られるようにさせたんです。ところがメイクとハブを刺激に用いるときの相違は、メイクは主語の意思です。ハブは目的語の方へ来るものの意思で、床屋さんが髪を刈るようにさせたんで、してもらったとこう明治の人は訳したがうまい。それが今度はです。マイヘアを持ってきて、受動態のような形になってます。髪が刈られるようにさせたんですね。I had my hair cut。このカットをよく原型と間違う人がありますが、違いますから。から5番目の、僕たちはトムを野球部の主将に選んだ、何々を何々に選ぶという、この場合の答えに、このキャプテンに冠詞がついてない。で、保護にですね、名詞を用いて冠詞をつけないとき、これはたった一人の役職であるとか、官職であるとか、身分であるとか、資格であるとかというふうな名詞の場合にはつけない。The Captain と言わないんですね。Captain of the Baseball Team という、これまた重要なことですね。あるいは大統領に選ばれたというと、Elected President という。They elected him president とこう言って座をつけないんですね。アメリカ合衆国の大統領という場合は限定されてても、President of the United States of America とこういうふうになってます。6番、彼はその窓を開けっぱなしにしておいた。この開けっぱなしにしておいたのオープンというのは形容詞ですから、窓が開いたままの状態にしておいた。Left もしくは Kept、どちらを使っても結構です。その鳥を放してやった set free、 これもちろん形容詞ですね。で、このように第五文型について重要なことは、目的語と目的格保護の関係が、これ何々が何々する何々であるというふうになる関係、これは絶対忘れてはいけない。そこでですね、下に括弧して第五文型のコンプリメントに名詞を用いる動詞は何かと、コール、ネーム、チューズ、なんていうのがある。あれ、イレクト、セレクト、メイク、アポイント、なんて出ておりますけれども、これ覚えておかないといけないと。今度は、コンプリメントに形容詞を伴う動詞、メイク、キープ、リーブ、ペイント、ウォッシュ、あるいはこのファインドもありますよ。ライク、セットというふうな主なる動詞が来ると。こういう基本動詞をしっかり覚えてください。